Okay, so we're looking today in Genesis chapter 8.
はい、創世記8章今日また見ますけど。
And we've been going very, very slowly through Genesis.
すごい、ゆっくり見ていってる箇所ですけどね。
And yeah, so last time we looked at the rainbow and coming when the ark landed.
で、虹と着陸じゃないな、着陸したところ見ましたけど。
Okay, and today we're just going to go a little bit further and look at when Noah gets out of the ark.
で、今日はその先、ノアが箱舟から出てくるところを見ましょう。
Okay, so can you turn with me to Genesis chapter 8, verses 14
to 22? なので、創世記8章14節から22節をお願いします。
Okay, all right. I'm going to be reading from the non-inspired version. Okay.Because that's the only one with Japanese. Okay, here we go. So, Genesis chapter 8, verse 14 to 22. By the 27th day of the second month, the earth was completely dry. Then God said to Noah, Come out of the ark, you and your wife, and your sons and their wives. Bring out every kind of living creature that is with you.The birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it. So Noah came out together with his sons and his wives and his sons' wives. All the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on land, came out of the ark, one kind after another. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it.The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease.
はい、創世記8章14節から最後まで。第2の月の27日、地は乾き切った。そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたは、あなたの妻と、あなたの息子たちと、息子たちの妻と一緒に、箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのもの、あなたと一緒に連れ出しなさい。それが地に群がり、地の上に産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは、息子たちや彼の妻や、息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべて這うもの、すべての鳥、すべて地の上で動くものは、おのおのの種類に従って箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜と、すべての清い鳥のうちから幾匹かを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの代わりを汚れ、主は、心の中でこう仰せられた。私は決して再び人の上にこの地を呪うことはすまい。人の心の思い、測ることは初めから悪であるから。私は決して再び私がしたように全ての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない。
Okay, there is so much amazing stuff in this little verse.
ね、このちょっとした一部分なんですけど、もう情報量がすごい詰まってます。
this week's study and also next week's, we're going to look at some. We're just going to take a very small passage, but we're going to look at deeply at a lot of the connections here and what it's talking about.
ね、この部分から今週も来週も、本当にこの部分の中の少しだけ見るんですけど、深く振り絞っていって、見ていきましょう。
Okay. All right, so some of it may seem a little strange, but bear with us.
はい、全然わからなくても耐えてください。お願いします。
Just before we analyze that passage, I just want you to jump ahead quickly to chapter 9, and we're not going to go into this in detail today. We'll do this next week, but we need to, just as a background, read chapter 9, verse 18 to 27.
ですけど、その深掘りする前にちょっと一回チラッと9章の18節の方をちょっとチラッと見ていこうかなって思います。
Okay. The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. And when he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father naked and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders, and they walked in backward and covered their father's naked body. Their faces were turned the other way so that they would not see their father naked. When Noah woke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves, will he be to his brothers." He also said, "Praise be to the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. And may God extend Japheth's territory, and may Japheth live in the tents of Shem. And may Canaan be the slave of Japheth." Okay.
はい。創世記9章の18から27ですね。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かり出た。さてノアはブドウ畑を作り始めた。農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち2人の肩にかけ、後ろを向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたかとして言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべのしもべとなれ。また言った。褒めたたえよセムの神、カナンは彼のしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼のしもべとなれ。
Alright. So I'm going to split this into three sections. The first one, I want to talk about Noah himself. The second one, I want to talk about Noah's offerings. And the third one, also about Noah's offerings and the animals coming up.
で、今日のメッセージは3つのものを重要に取りたくて、1つはノア本人と、ノアの捧げた動物と、あと、
everyone coming out of the ark.
そして、全体的な流れ。
Okay. Obviously, Genesis is a book full of typology. These things are not simply history. They are history and prophecy together.
創世記というのはすごい面白くて、歴史的というより、もちろんそうなんですけど、予言もすごい混じった、すごい面白い本です。
So, everything we see here is part of a prophecy.
ここで見るものすべてが予言に関わっています。
The problem is though, especially for us Western people, we have a very warped view of what prophecy is.
ただ西洋人としてはすごいその予言というものに対する価値観、見方が、ちょっとずれてたりします。
And because of that, throughout the history, especially of Protestants like us, we have often missed a lot of the meaning which is in the Old Testament and the New Testament.
なのでこのプロテスタントとして、歴史的に見ていくと、この予言ということの意味、その本当の意味を、ちょっと曲げてしまったところがあります。
For example, we often think of prophecy as a prediction and a fulfillment.
例えば予言って言ったらパッて出てくるのはその何かを予想してそれが当たるみたいな感じですね。
I mean that's only one aspect of prophecy. Prophecy is not mainly that. That's just one small aspect of what prophecy is.
ただ今それを言ったのは、実際正しいんですけど、本当に予言という全体から見るとほんの一部で、本当はそれは正しいんですけど、予言にはそれだけじゃないんですね。
What prophecy really is a pattern which always continues and is always fulfilled throughout history.
というより予言は、こう見るとそのパターンで歴史上何回も何回も繰り返して起こる、それが予言とも言います。
Right. From God's perspective, he said, "I see the end from the beginning." He sees everything happening at the same time from his viewpoint.
神様は終わりから最初まで全てを見られる方で、時間という時間から離れて全体的に歴史というものを、 眺めています。
But he says the same thing.
ただ同じことが起きているのが見えると思う。
Because in every age, the same things happen.
まあなんでかというと、どのような時代でも同じようなことが起きるからです。
It's always the same story.
同じ話を繰り返しているだけです。
There's always the same devil. There's always the same God, and he never changes.
同じ悪魔がいて、神がいて、まあ神は変わらないって、まあそうですよね。
Man, the character and nature of man doesn't change from generation to generation.
人間の性格やすること、価値観は時代が変わっても変わらないですね。
And so we have this not a just a prediction about the future and a fulfillment, but a pattern.Which repeats itself again and again in a different context as we go through history.
なので予言というのは何か予想して当たるでそれで終わりじゃなくて何か繰り返されて起きるものっていう、まあ、パターンですね本当に。
So look at Genesis 9:18.
創世記9章18節見ると。
Okay. We have here that Noah comes out of the ark with his three sons.
箱舟から3人の息子とともに出てきます。
But it mentions Canaan here.
ただカナンというのが出てきますね。
It's strange.
まあちょっと不思議に思うかもしれません。
Often there are strange things written in the Bible.
なんでやろうって思うことが書いてたりします、聖書には。
Sometimes you think it didn't need to say that. It would have made sense without saying that. I mean, Ham had four kids. Why Canaan?
正直言ってそんな書く必要なくないって思うかもしれないですし、ハムは4人息子いたそうなので、なんでカナンだけなのしかもっていう、まあちょっと分かりにくいかもしれませんね。
So when you see things like that in scripture, it's a signpost, and it tells you this is a connection between this cycle of prophecy and another cycle of prophecy which is going to happen in another part of the Bible.
なので、まあ、こういうのがあるときっていうのは絶対に何か裏にその言いたいことがある伝えたいことがあるっていうのが分かってその予言のサイクルに深く関わっていて、まあ、それを見ていく必要がありますね。
And sometimes when you look into it you can find the same exact story happening in a totally different place and you put the two together and you get a much clearer meaning and understanding of what was happening there.
時に聖書の中でいろんなパターンがあるのでそれを掛け合わせてみると全然違う時代全然違う場所でもすごいコネクションがあったりします同じような話だったりします。
And sometimes you think well I got no idea what that means.
まあ意味わからんで済ます時もありますけどね読む時。
If anyone knows why Jesus the disciples brought in 153 fish it'd be nice to know why.
弟子たちが153匹の魚、153ってどういう意味やねんって、ね、すごい私も今気になってます。
But that is another example. Just because we don't know the meaning yet, God hasn't revealed it. But definitely things like that are there to link to other things in Scripture. And when God chooses to reveal that, He gives the church a new revelation.
はい。で、その153とか例えばそういうことなんですけど、誰も意味わからなくても、書かれてるからには絶対理由があって他の党の、まあ、他の聖書とかのコネクションがあるわけで、まあ、今神様はそれを示さないかもしれないですけどいつかどこかでは示すと思いますしもう示してるかもしれません。
The Bible says that it's the glory of God to hide something and the glory of kings to search it out.
で、神の栄光はもう何かを隠すことにあって王の栄光はそれを暴くことにあるっていう書かれてるところもあります。
All right, well, let's leave that because I'll talk about that next week. So let's go to verse 20.
まあでもこれは来週もっと深く話すんで、とりあえず戻って、20節かな、読みましょう。
Now let's look at another one here. Chapter 9, verse 20, it says, Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard.
9章20節。さて、ノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。
And when he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered.Inside his tent.
21節、ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。
Okay, that automatically links this to another event in scripture.
で、まあこれ自体、この20節、21節は確実に他の話と似ていますというか同じ話です。
Can you guess what it is?
どれかわかりますか?
You're allowed to speak. I know Alina's fighting.
Is it
what?
I'm dying. Is it
what? No. No.
That's it. That was my guess.
Okay, that's a good guess. Thank you.
Is it the Garden of Eden?
ロットではなかったです。Okay, well, let's go and look at it and try to understand a little bit of the Hebrew, and you'll probably guess what it is. Okay, the first one, Noah, a man of the soil.
Okay, that doesn't say in the Japanese, but 英語ではそのノア、土の人と書かれています。
Right, let's say it in Hebrew. Noah, okay, Noah, Ish Adama.
Noah, Ish Adama.
Ish means man.
Ish はその人って意味で。
So, Noah is introduced as a man Adam.
なので、人としてアダムという意味にもなります。
It basically literally says, Noah, a man, Adam, planted a vineyard.
Noah, 人、アダム、農園を作った。
Now can you guess who I'm talking about? Okay.So, this is Adam.
だからエデンのアダムですね。
Noah is the second Adam.
Noah はアダム第二世とも言えるかもしれません。
He's not the last Adam. That was Jesus. But he's the second Adam.
最後のアダムはイエス・キリストですけど、二人目とも言えるんじゃないですかね。
So what Noah does, Adam already did.
Noah がしたことはアダムがすでにしました。
Noah is called Adam.
ノアはアダムと呼ばれて
He's in a garden、
農園にいますね
With fruit
果物があった
He consumes the fruit in a bad way、
悪い意味で食べ物あ果物を食べてしまった
And that becomes sin
それが罪になり
He becomes naked
裸になり、
And when he realizes his nakedness He realizes the curse
そしてその裸であることを気づいたら呪いに気づきます。
And then immediately he recognizes that the curse will go down to his descendants.
そしてその呪いというのは子孫に受け継がれるということも、予言というか、言いましたね。
Right, so this is a very clear picture of Adam.
なのでそのエデンの話と、そっくりというか一緒です。
Immediately after the creation,This great guy appears, but then immediately falls into sin in a garden with fruit and becomes naked.
新しい創造があったら、すごい素晴らしい人のノアだったアダムが出てくるんですけど、果物によってすぐに罪を犯してしまって呪いがあります。
So the new creation goes the same way as the old creation had done.
新しいこの世の中、洪水後の新しい世界でも全く同じ失敗が人間によって犯されました。
God brought the earth out of the water. Then there was sin, and eventually God put the earth back under the water. Then God brings the earth out of the water again. Then there's sin, and so the earth is heading for judgment again.
はい。水から世界というのは誕生して、アダムによって罪があって、神様はまた水で覆いました。同じようにその水がなくなって、新しいアダムが罪を犯したので。水ではないですけど、その裁きというのは起きる。そして裁きに向かっているということになります。
Alright. So, the rest of this story I want to look at next week. Let's go back to chapter 8.
これもまた来週もっと見るんで、ちょっと8章に戻ります。
So now we know that Noah is a picture of Adam, then we can understand in Noah's story in that context.
なので、一回押さえておいてほしいのは、アダムとノアは同じような人物。もしや、アダム第二世と言えるので、ノアがアダムというふうに考えてちょっと8章に戻ってみてください。
Okay, now, there's another thing in scripture which often occurs and we usually don't notice it, but it's important.
もう一つその聖書とか読む中で大事なことがあってよく忘れがちなんでちょっともう一回振り返ると。
And it's called a chiasm.
What's that?
Well, it's named after the Greek letter chi, I think. And it's a picture where...It makes an arrowhead sort of shape in the scripture.
で、なんか弓矢の矢のような読み方というかストーリーがあります。で、それちょっとわかんないですけど。
Right. Well, a very simple example is in 1 John. Sorry, the Gospel of John.
Yeah, 例えば例を挙げると、ヨハネの黙食者、ヨハネの福音書。
It says, in the beginning, was the Word, and the Word was God, and the Word was with God.He was in the beginning with God, and all things were created by him, and without him wasn't anything created that was created, and he was in the beginning with God.
Oh, okay.
So it goes in an angle. It goes from here down to here and then back to what it said at the beginning.
ヨハネの、福音書の最初で、初めに言葉があったで、言葉は神であったで、読みますね。わかんないんで読みます。
But of course, when you translate into Japanese, some of the order will change, of course, and English too. Yeah.
ヨハネの黙食者、福音書の最初読むと、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られ、作られたもので、この方によらずできたものは一つもない。
Right.
だからなんか、こういう感じ、最初に戻るっていう感じが。
Actually, the last bit about creating was already at the end of it. It was just that first line. This is very important because you find this all through scripture, not only in poetry, but also in the narratives as well.
で、実はこのような読み方というのは聖書中至るところにあって、例えば詩編とかだけじゃなくても実は他のところにもたくさんあります。
And the whole flood story is a chiasm.
で、ナアの箱舟自体もこのような矢のように見えます。
I mean the whole story, right?
話自体全体的に
矢です。Yeah. So let's compare the beginning and the end here.
最初と最後をちょっと比例飛行じゃない、ね、
Okay, chapter 6. Let's read from verse 5 to 8.
6章5の8、5から8、読みましょう。
Okay, it says, in order, right? The Lord saw how great the wickedness of the human race had become, and that every inclination of the thought of the human heart was only evil all the time.
創世記6章5節。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。
And then, in verse 6, the Lord regretted...that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled.
それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。
Then verse 7, the Lord said, I will wipe out from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, the creatures that move along the ground, for I regret that I've made them.
そして主は仰せられた、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの。
But Noah found grace, sorry, favor in the eyes of the Lord.
しかしノアは心に主の心にかなっていた。
And very almost immediately after that, Noah had three sons, Shem, Ham, and Japheth.
そのほぼすぐ後でノアは3人の息子がいました。セム、ハム、ヤペテ。
Okay, now let's go to chapter 8.
で8章、洪水の終わり。
And look at verse 20 to 22.
20から22節を見ると。
Okay. Then, well, actually, let's go from 18. Noah came out together with his sons and his wives and his sons' wives. All the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds and everything that moves on the land came out of the ark, one kind after another. Okay, verse 18 to 20. 18
to 19. 創世記8章の18から19。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に出てきた。すべての獣、すべて這うもの、すべての鳥、すべて地の上で動くものは、己の主に従って箱舟から出てきた。
Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it, and the Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all the living creatures as I have done.
で 20から21。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い人とすべての清い鳥のうちから幾匹か選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はその名だめの香りを嗅がれ、主は心の中でこうせられた。私は決して再び人の上にこの地を名乗ることはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。
Okay.Just before, it said that the Lord regretted that he had made man.
で、そのちょっと前に神様、主はその人を作られたことを悔やんだ。
Okay.
書いてますね。
The word there for regretted, God said, I regret I made man. That word is actually the same word, really, as Noah. It's his name, almost, just with an M on the end.
で、その悔やんだ、まあ、やらんかったよかった。その言葉は、もともとのヘブライ語で見ると、ノアっていう言葉にほぼ同じなんですね。
ノア。I, Noah, I nacham that I've made the earth. Regret, 悔しい。
で、この悔しいとノアっていうのが、まあ、ほぼ一緒です。
But have a look then at chapter 8, and then what does he say at the end when he reverses it? It says, the Lord's, in verse 21, the Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of humans.
で、21節で、その斜めのかがりをかがり、主は心の中でこうされた、私は決して再び人の上に血を呪うことはしない。
The word pleasing aroma is the word Noah in another form.
なだめっていうその香り、いい香り、なだめは、ノアという意味に まず少しというかめっちゃ似てます。
So the beginning is God is in his heart, he's naham, but at the end, in his heart, he's naham. But it's actually the same word, like a variation of the same word.
悔しいと、うわーっていう悔しさと、なんか安心感の方って感じの悔しい、まあ同じ。
In the beginning, he said, the thought of people's heart is always evil continually. Only evil all the time. And this one said, I'll never do it again, even though every inclination of the human heart is evil from childhood.
簡単に言うと、その、ま人の思いを図ることは初めから悪やけど、まあでもそれでも滅ぼさない。そういう神様はそう思いました。
There he said, I will wipe out every creature, and he explains that it's the birds and the creeping insects and the animals. And here he said, I will never again destroy every creature. And just before that, talked about all of the animals just before that, in verse 17.
ちょっと押さえておいてほしいのは、すべてを吹き去る。まあ、あの全てを滅ぼすと神様が言って、というのは、動物、ハウモの家畜を含めて最後に動物やハウモの、家畜がノアの箱舟から出てきてで私は、決して滅ぼすことはしないとそう言いましたね、
right.
こういう感じ
Right, so this is the beginning and the end of the arrow
なのでこれはそのさっき言った矢の始めと終わりにあります
Then we have 40 days of the rain and the water comes upAnd then, of course, the water slowly comes down. And in the middle of it, the very central place is where the ark comes to rest on the mountain.
40夜雨が降って、で、また水がどんどん引いていきます。そしてその一番てっぺんに箱舟が、まあ、着陸って言ったらいいけど、着地したところがあります。
Right, that's the new creation.
それが新しい創造です。
And that was, as we talked about last week, it was the 17th day of the 7th month, whichcorresponds to the day of last Sunday, which is the day that Jesus rose from the dead. It's the 17th of Nisan.
箱舟が山に上陸して、平安な状態になったその日は、7ヶ月目の17日目。そして今でいうキリストが復活したイースターと全く同じです。
Right, and so it's an amazing arrow picture there. And you can go through yourself when you find one of these chiasms, and you can compare the beginning and the end and find out what's in the middle because what's in the middle is the main point.
なので、まあ、セッションでいく中でそのあれこれとこれ似てるなって思ったらそこの間にあるものを比べていくと一番最初、まあ、最初と最後の間のものが一番伝えたいポイントになるんでそこを一回重要視してください。
Right. In fact, the whole Bible is a chiasm.
聖書自体もその、まあ、いやーみたいな感じです。
Right. If you think about it,And write it down what happens at the very beginning, and then all the main order of events in Genesis, and then look at the end of the world and what happens through Revelation, you'll find the order is identical in each case.
まあ、例えば、創世記の始めを見ると、7日間で作って、で、黙示録を見ると、まあ、7つのラパーとか。そう、うん。だから結局、黙示録も創世記も共通点多いように、どんどんどんどん間を取っていくと、一つの矢みたいな形になっています。聖書自体も。
Right. And that explains things that otherwise don't really make sense to us.
なので、それによって普段なら なんでこんなことが言ってるのって思うこともわかるようになってきます。
Why does God release Satan at the end of the millennium?
千年王国の終わりになんで神様はその悪魔を解き放つでしょうか。
Why did he release him at the beginning of the first millennium?
まあ簡単に言うと、なんで最初に、解き放ったでしょうか。
Right, and then just before that, it was eternity on both sides.
その以前とその後も永遠というものに挟まれています。
Right, and there's a this goes on forever. I'm not going to go into it, but I'm just showing you and giving you some idea that this is how prophecy works.
なので、まあそんなん言い出したら永遠にこんなことを喋れるんで、ここで一回ストップしますけど、押さえておいてほしいのは、聖書そして一つ一つ予言は矢のような形であって、それをちゃんと知った上で予言というものは何か掴んできます。
So what we do in reading scripture is we look and see when we read a passage. Obviously we can get the teaching, the normal teaching from that passage, but we don't stop there. We also go further and look for the connections to other parts of the Bible.
なので、まあ聖書を読むときは、まあ一章だけ読むとすると、まあそこだけ読んで、まあ何か得るっていうのはもちろんいいですけど、共通すること、この言葉どっかで見たことあるなって言ったら、それを調べてさらに深く掘っていって裏ではどう働いているのか、それを見るのはすごい大事です。
Let's go back a little bit further to Genesis 5 and look when Noah was born.
じゃあもっと遡って、創世記5章のノアが生まれた時の時代を見ていきましょう。
In Genesis 5 chapter 29 or 28, when Lamech had lived 182 years, he had a son and he named him Noah.And said, he will comfort, because Noah's name means comfort, Noah. He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed.
創世記5章の28節、ラメクは182年生きて、verse 27?
Yeah, at 28.
28.ラメクは182年生きて一人の子、男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていた。主がこの地を呪われたゆえに私たちを働きこの手で労苦しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。ラメクはノアを産んで後595年生き息子娘たちを産んだ。
Alright, so Noah's name means comfort or consolation.Basically, it means a strong emotion in your heart, and that's why God, it can also, the same variation can be repent and regret as well.
この慰めっていうのはノアの名前の意味なんですけど、心の中で感じる感情的な意味があるので、その悔い改めと救いにもすごい関わってたりするんですね。
And Noah's ministry in prophecy was given that Noah was to...Bring comfort after because of the land that had been cursed.
ノアの奉仕、神様が示した人生は何だったかというと、主が呪われたゆえに働いて労苦しているその土地に慰めを与えていくっていう存在です。
Now, that's why at the end of the flood, Noah here presents these offerings, for the land and.God is comforted in the fact that the offerings were made to cleanse the land.
なのでその地を地の呪いを、清めるための生贄だったので、神様はそれを嗅がれて、安心というか安静、平安の状態になりましたね。
The flood itself couldn't take away sin, but it was the offering.That brought comfort to God. Not just the destroying of people, but it was the offering that actually brought the flood story to a close.
はい、ということで、ノアの洪水の話自体が終わった方法、終わった何がどうやって終わったかと見ると、神様はこの世の罪を滅び失せて、その滅ぼして裁いたから、平安になったんじゃなくて、ノアが、その生贄を捧げたから。平安の状態になりましたというのはノアの話、ノアの箱舟のノアの大洪水の話自体も生贄で終わるということで、生贄がまず大事なんですね。
Sometimes Christians love t talking about the end times and we love talking about judgments and prophecies, but we totally miss the fact that these things are a necessary evil.
なので、一回お伝えとしてのクリスチャンとして、まあ、多くの人がその世の終わりとか、世の終わりの、まあ、裁きとか戦争とかそういうのを見るのが好きなんですけど、それは罪によってということかな。
まあ、必要な裁きです。
必要な裁きであるということを忘れてしまいます。
What God's real heart is in forgiveness and restoration.
神様がそれをしたいんじゃなくて、本当は許しを与えたいんです。
Noah, as a picture of Christ, the last Adam, is the one who fixes up the land, the Adam that's cursed. The cursed Adam. He reverses the curse of Adam, in a sense. That's a picture of what Christ will do.
なので、その、まあ、第二、二人目のアダムということで、アダムというその土、その地上が呪われたゆえに、キリストとしての最後のアダムが、その、まあ、逆再生じゃないけど、巻き戻したんですね、その呪いを。
And so he plants a vineyard.
で、ブドウ畑を植えましたね。
And he produces grapes and wine.
そのブドウ酒とブドウを、栽培します。
And that's supposed to represent the blessing that comes from having made peace with God.
それは何の象徴かというと、神様との、平和、平安をの、恵みです。
Remember what Jesus said? Just before he went to the cross, he said, I won't drink of the fruit of the vine until I drink it with you in the kingdom.
イエス様が十字架に行かれる直前に言われたことは、私はブドウの、ジュースじゃない、汁、ブドウ酒をあなたと共に御国で飲むまでは今は飲まないと言いました。
Right, until everything is put right, God didn't have that joy. I mean, it didn't express that joy. But once everything had been put right, then Noah planted a vineyard and could drink the wine.
全てが正しくされるまで、全て神様との平和平安が結ばれるまでは、神様はその、ブドウの実の恵みを受け取らなかったんですね、イエス様の時。まあ、同じように、ノアのブドウ畑もその洪水とか生贄が終わった後にその恵みが来ました。
Like the Nazarite, Nazaru Bito, he, after he goes through his vows and does the sacrifice at the end, it says, then the Nazarite can drink wine.
でナザレ人はそのブドウ酒を飲むときは全てのその、細かく決められていた、ルール、まあ
誓いを果たして
誓いを果たしてそれが全て終わったときに初めてブドウ酒の恵みを受け取ることができました。
Right. So Noah's life was supposed to be a representation of this, the blessing of restoring the curse of Adam.
なのでノアの人生のまあ、伝えたいこと意味というのはアダムの罪を逆戻しでした。
But what happened?
でもそれどうなったかというと、
He did exactly what Adam did and brought the curse back again.
アダムの、失敗を自分も犯してしまって、このブドウ酒果物によって、アダムと全く同じことをしてしまったので、その地に呪いがまた再び降り注げなければいけなくな
る。And this is the age-old problem that we all have because all of us.Are the children of Adam.
ねえ、まあこれは私たちはアダムの子孫なので同じ失敗を世代ごとに繰り返してしまいます。
What we are supposed to do is find the will of God and the calling of God that God has given us in our life and do it.
なのでアダムの罪を犯さないで、本当は神様が求められているのは私たちが神様の御心を求めて行うことなんです。
And notice that Lamech prophesied, he will bring comfort to the toil and labor of our hands, it said in Genesis
5:29. Yeah, あの手の六に、まあその地の大変さ、まあ六に慰めが来る、それがラメクの、言ったことでした。
In Ecclesiastes 9:10, Solomon says, whatever your hand finds to do, do it with all your heart.
伝道者の書の9章10節かな。
You can read it. Verse 10. Do you want me to read it? あなたの手を元にあるあのなすべきことはみんな自分の力でしなさい。 あなた方が行おうとしている読みには働きも企ても知識も知恵もないからだ。 So whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. In other words, in a sinful place of judgment, there's no working, there's no knowledge, there's no wisdom, there's nothing of any value.
なのでその裁きの状態にあるときは、まあ、知恵だったり知識だったり働きだったり恵みは一切ないんですね。
In other words, the whole world before the flood came to an end and everything was destroyed. Nothing had any value.
なので全て滅ぼされた、洪水の前の時代は価値自体がなくなってしまいました。
All their works came to nothing.
全ての働きが無になりました。
Jesus said they were buying, they were selling, they were planting, they were sowing.
売ったり買ったり建てたり、まあ、
marrying,
結婚したり、めとったり、勤いたり、そういうことをしてしまい、まあ、してしまったというかしてましたけど、
they were busy.
まあ、忙しかったですね。
But all of the works they did, all the works of their hands were cursed.
ただ完全に無になってしまいました。
So what we see in Noah is that we are supposed to do the particular work that God has called us to do.
なので、ノアを見てわかるのは、神様の御心をするっていうのが唯一の答えになります。
If only we would do that, like Noah, we would bring a blessing into the world and have that and experience that joy.
神様があなたに与えた御心に従うなら、ノアのように次世代につなぐことができる恵みがあるんです。
Imagine if everyone did their ministry that God's calling them to do.
神様が一人一人にやってほしいこと、示すことをみんなが答えてやったらどんなにいい世界でしょうか。
Imagine what sort of blessing there would be if every Christian just did what they were supposed to
do. 全てのクリスチャンが神様に個人的に召されたことを従っていけたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。
If we only just shared the gospel when God told us to do so, and if we only prayed as God has commanded us to do so.
もしその伝道する機会を一つも逃さずに神様の御言葉を伝えていけたりとか、まあ、こう祈りなさいって書かれたことをしっかりと聖書通り神様に従ってできたら、クリスチャンがそれできたらどうでしょうか。
Most of the time, the problem is that weIt's not the problem that we don't do what God is calling us to do. The problem is most people have no idea what God is calling them to do.
神様に召されたことをやらないのが問題というより、そもそも何に召されているかも分かってない人が、まあ、大多数かなです。
Because God would tell them, God would make it clear to them, but they're not willing to seek Him and find that calling.
神様は御心は何ですか、そういう祈りに必ず答えるんですけど、そもそも、まあ、求めてもないんですね。
So instead of having this wonderful blessing that they could have, they end up with the curse again.
なのでそれによって、素晴らしい恵みを味わわずに同じこと同じ失敗を何回も何回も犯してしまいます。
Now he said whatever your hand finds to do, whatever God has shown youto do, you do that with all your might.
手が見つけるもの、まあ、つまり神様が何を示したか、それに基づいて、もうそれに、まあ、なんやろな、できること、すべてをそれに注ぐことが大切じゃないでしょうか。
So the first thing we should be doing is determining and finding that calling, so that we can put our whole emphasis into that thing.
だからまず神様があなたに何を示しているか、今何をしてほしいか、それを掴んで、それに、まあ、全集中できるんじゃないですか。
All right, now let's go back to Genesis 8. You're probably already there.
創世記8章ものと。
Now let's look at the animals here.
ちょっと動物の説明を見ます。
All right, so let's pick it up here in verse 15. Then God said to Noah, "Come out of the ark."You and your wife, and your sons and their wives, and bring out every kind of living creature that is with you, the birds and the animals and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it.
創世記の8章15節から読みます。そこで神はノアに告げておせられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出し、それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。
God let them all out.
すべての生き物を出しました。出て行かせました。
Today, we spray them, shoot them, hunt them, kill them, do everything we can to get rid of a lot of them.
で、今よく、ね、殺虫剤とか、まあ、いろんなもので、その動物が増えすぎて殺したりとか、ノアの箱舟から出てきた恵みを、消し去ろうとしているところがあります。
Don't you wonder why God let them all out?
そもそも箱舟から全員出なかったら絶滅したのに、こんなに。
Not only that, he said, multiply and fill the world.
神様はなんなら、地の上で海増えるようにしなさいって言いました。
So we have snakes everywhere except Ireland and New Zealand.
アイルランド、ニュージーランド以外、蛇がいっぱいおるのは増えなさいって言ったのに従ってる蛇のせいです。
We have mosquitoes and cockroaches and all the wasps.
カーゴキブリとかその何、ハチとか。
God let them all out.
すべて外に出ました。出しました、神様。
And that was no problem to God.
神様はもちろん間違いがない方です。
It was no problem to God to see a world with lions and tigers and crocodiles and dinosaurs.
神様からするとワニがいたり、ライオンがいたり、トラがいたり、恐竜がいたり、怖いものがいてももう問題ではないんですね。
What was a problem to God was people who wouldn't follow him.
何が一番の問題だったかというと、神様に従わない人間です。
Now, it says that in verse 20, Noah bought an altar to the Lord, built an altar to the Lord, taking some of all the clean animals and the clean birds, and he sacrificed burnt offerings on it.
20節では、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちから息を引き換わりを取って祭壇の上で全焼の息には捧げた。
Remember the clean animals. There were seven of them.
清い動物、生き物は7種類あります。
Right. So God said, I give you seven, you give me one.
7つあげるから1つください。神様はそう言います。
It's the same as the Sabbath, right?
一週間と同じですよね。
It's the same as the land. You can farm the land for 6 years, but in the seventh, you give it to me.
6年間その土地を畑として使っていいけど、1年間は休ませなさいというのは神様に返しなさいというんです。
So God gives us blessings, but from the very beginning of society, the most basic principle there is everything clean is given back to God.
なので、まあある意味その人間の歴史上の根拠というかは、清いものは神様に返すが、まあ、答えだと思います。
It doesn't matter that God let the crocodiles go. It only matters that Noah sacrificed the sheep.
だからその神様はワニが勝手に自由に生きるのは良かったんです。でも何が喜ばれたかというと、羊が捧げられたことでした。
It doesn't matter that Noah let the raven go. And he didn't go very far because he must have come back and found his wife. What matters is that Noah sacrificed a dove.
なので、その、鳩かな？
カラス。
あ、そっか。カラスが飛んでいって、まあ、帰ってこなかったというのは、ただ帰ってきてるんですけど、だからは。それは全然よくて、神様が何を気にしてたかというと、鳩やな。鳩が捧げられることでした。だからカラスはどうでもよくて、鳩のことを気にしてたんです。
It doesn't matter that God let the lions go. It only matters that Noah sacrificed the bull and the goat.
ライオンが自由に勝手にのびのび生きるのは神様からするとよくて、何が気になってたかというと、the bull?
Yeah.
And the
goat.
あ、ヤギと、お牛かなが捧げられることでした。
Do you get the point?
どういうことかというと、どういうことですか。
Think about it.
考えてください。
What is that teaching us?
何を言いたいでしょうか。
Who else does God let go?
カイさんはどのような人物というか人を勝手に好きにさせるでしょうか?
He lets go the devil.
悪魔。
Put him in the Garden of Eden.
エデンの園に、まあ別に追っていいよって。
It doesn't matter.
別に関係ないですね。
God didn't care about that. He was more concerned that the thing that was clean was sacrificed to God.
だからその汚いものは言うたら何でもしていいんですけど、その清いものは神様に返す。それが本当に神様が気になっている、部分というかものです。
It didn't matter that Adam ate anything. He could eat any of the food in the garden. It didn't matter. As long as that which was sanctified to God, set apart for God, wasn't touched.
まあ、例えばアダムの、まあ、エデンの園で言うと、まあ、正直言ってアダムとエバは、果物好きなものを食べてよかったんですけど、唯一神様に捧げられるべき神様の果物、善悪と知識は触らないで、そう言ったんですね。
And so it doesn't matter what kind of crazy evil people there are in the world, it only matters that the things, the people that ought to be sacrificed to God because they're clean, are properly sacrificed to God.
なので、まあ、世の中にいる変な独裁者や悪い人がたくさんいるんですけど、正直それを気にするんじゃなくて、あなたとかその清い人が神様に仕えていけるか、それが本当に大事で、逆に言うとそれ以外はあんまり興味ないんです、神様。
And God just said, give me one in seven.
7人に1つください、神様はそう言います。
He said to the Jews, just give me one day in your week and don't work. That's what I want. But they couldn't do it.
神様は、まあ、1週間な、7日あるから6日は働いていいけど1日だけは私にください、1日だけは働かなくていいよ。でまあユダヤ人はそれを守ることができませんでした。
Jesus said just give me an hour to pray but they couldn't do it。
イエス様は1時間だけ私と共に祈ってくれって言いましたけど、弟子たちは寝てしまいました。
God is not so demanding. We just don't evergive ourselves to him.
神様は求めるものは本当に小さいものなんですけど、それでも私たちの頑固な自己中心は嫌だと言ってしまいます。
My uncle died a couple of years ago, the day after, or maybe 2 days after his 100th birthday.
僕の叔父は100歳ちょい超えで亡くなりました。
Everyone considered him a lucky guy.
まあ、普通に長生きでラッキーな人って見られましたけど。
But imagine he spent that entire 100 years suffering for the gospel. He didn't, but imagine he did.
まあでもその100年間の間で苦しみながら福音を伝えていけるようなそんな人だったらどうだったでしょうか。まあそうじゃないんですけどね。
Compared to the millennium, it's only a tithe. It's only 1 in 10. 1 in 11, really.
でもそれを、まあ、1000年って考えると10分の1になりますね。だからまあ言うたら大したことないです。
And the tithe became an issue in Israel as well. God just said, you give me a tenth.
神様は、ユダヤ人に言ったんですね。もう10分の1だけでいいよ、私にくれるのはって言ったんです。
But these principles are teaching us this very simple thing. All that wild, out of control things, like animals, the weather, and crazy people, they are not really that important and influential.If only God's people will give to God what they're supposed to.
なので言いたいのは、まあすごい自分にコントロールできない悪い人やバカみたいな人たち、世の中の人たち、コントロールできない自然災害とか、動物とか野生動物とか、それは正直どうでもよくて、大事なのは清い人たち、クリスチャンが神様に与えるなさいと言われている本当に小さいものを忠実に与えていけるからです。
If only we would pray and find His will and be led by the Spirit, the blessing would far outweigh the curse.
清いものが祈り求めて、神様のためにどう使えていくか、それを清い人たちが一人一人ちゃんと心がけて求めていくことができたら、周りの世の中の呪いは大したことなくなってしまいます。
And so this is an encouragement for us to focus on serving the Lord and doing what He's called us to do and not wasting our time with everything else.
なので特に言いたいのは、神様があなたに示されているもの、あなたに対する神様の御心をしっかりキャッチして、それを忠実に成し遂げてほしいんですね。で、それをしたらもう周りのことなんかマジでどうでもよくなります。
And God said in verse 22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease.
22節、地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜は止むことはない。
I wish he had just not mentioned winter.
冬というの言ってほしくなかったんですけど、
Cold, some people, cold is all right, but not heat.
寒さはいいけど暑さは無理っていう人もいますよね。
There's all kinds of different circumstances, and God says, I'm going to give you everything. Good, bad, hard, easy, everything.
いろんな状況というものがあって、大変だったり楽だったりいろいろあるんですけど、全部あなたに与えます。
There's a play on words here, by the way, too, with the word heat.
で、熱という言葉は実はちょっと面白くて、暑さが。
Because the word heat is the same word as ham.
熱という、暑さというのはハムという言葉と実は似て。
He said, I'm going to give you all these things and heat. I'm going to give you ham as well.
このようなすごいいろんなことを与えるけど、ハムも与えるよ。
Next week we'll look at ham and his typology. There's a lot of hidden teaching about ham throughout this passage.
他の二人に比べるとハムってすごい、特別で、ハムに対するその教えや実は意味がいろいろあるので、来週またどんどん見えていきます。
But the point is, God allows all characters and all people, no matter who they are and what strange character they have, God allows them all and tells them all to multiply and all to be a blessing.
ただ本当に言いたいのは、神様はいろんな人を生かせます。例えば、バカみたいな人だったり、何考えてるか分かんない人でも、
I didn't
say that. いろんな人がいるんですね、はい、でその中で、神様はすべて一人一人に増えなさいって言います、
It's not a problem to God. He doesn't. He's happy with all of the variation. Those sort of people too. I don't know if he's happy with that. Not at this time of the night. God's happy with all of the various kinds of people. If onlypeople would focus on their calling, every single one of them, with every character that they have, would be a blessing.
なので、いろんな人、いろんな種類の人がいますけど、一人一人は神様の御心に従えば、素晴らしい人になります。
Of course, when we come to Babel, they don't want to do that. They want to oppose that and say, no, let's not be scattered across the face of the earth. Let's all be the same. And they built bricks all the same.And every brick was the same, and they tried to get to heaven with everyone the same.
でもまあそのすぐ後ノアの話のすぐ後でバベルというところで人々はいや増えよって言われたけど、そうじゃなくてみんな一緒の人でありたいね、はみ出し人間じゃなくてみんな一緒であって、そのレンガによって天に昇る、まあレンガって実は全部ほぼ同じなんで、一人一人の良さとかを無視して全て同じになる、それをまあ人間は欲しがるんですね。
So the way of the worldsays, you've got to be the same as everyone else. You've got to go to university, and you've got to get a good job, and you've got to buy this kind of a house, and buy this kind of a car.
世の中は何を言うかというと、あなたは大学に行かなきゃいけなくて、こういう仕事しなくてはいけなくて、まあなんかそこそこちょっと良さめの車買って、その家をまあ退職までに建てて、まあそういうことを世の中は言ってきます。
But who is...living for the kingdom of God and turning away from the things of this world and serving the Lord.
ただそうじゃなくて神様に仕えていく、神様のために生きる、それはどこ行ったんですかね。
Very few, and that's why we have the curse.
でもそういう考え方の人はすごい少なくて、そのため呪いというものは大きくなってしまっています。
Of course, the curse is in us all, and we're all struggling against this, just as Noah and everyone else has.Outside of Christ himself.
もちろん神様に従うものであっても、そのアダムの子孫としては、呪いに影響されないというのは、まあ、不可能で、まあ、世の中に住んでいる限り、苦しみというのがありますけど、でもそれがあなたが神様に従うことによってどれほど変わるでしょうか。
But let me just finish with a practical application here.
ただ、最後、
具体的な Everybody, we all fight and struggle with sin.
罪に格闘する、罪と格闘するのはみんな一人一人、みんな同じです。
And sometimes we just think, how am I ever going to get over this?
もういつになったらこれを打ち勝つことができるでしょうか。
We don't feel any strength, and then we don't feel any hope that next time I get tempted, I'm not just going to do the same thing again.
次誘惑が来た時にそれに打ち勝つ力とか希望は一切ないんだけど。
Sin becomes a pattern that we just can't break.
罪は私たちが切っても切れないようなそういうパターンになってしまいます。
So what do we do?
じゃあどうするか。
Well, there's two ways of dealing with that.
まあそれに対する対処法というかは2つあります。
One is to restrict sin.
罪を制限することです。
The other one is to offer that which is clean.
もう一つは清いものを与えていくです。
What did God do?
神様はどうしたでしょうか?
He said, okay, it's time to get off the ark, but not you, or you. You're staying right there. All your clean animals can go out, but all your unclean animals, you stay exactly where you are. You're never getting out.
ノアの箱入りの場合もそうなんですけど、神様は、じゃあ清い動物だけ出てきて、残りの汚い動物はとどまってなさいって言ってドアを閉めたんじゃないんですね。
But that's what Muslims do.
イスラム教は結構そういう考え方なんですよ。
Oh, that's what...strict societies do.
厳しい社会というのはそうしていきます。
They try to physically and legally stop every kind of sin.
現実的に制限かけまくることによって罪というのを再現しようとします。
And evangelicals do it just as much as anyone else.
で、今の教会も結構そういうことをしてしまいます。
And yet, some of the most terrible sins go on hidden.
ただ、そういうことしてもやばめの罪というかは全然隠された状態で続けられていくことになるんですね。
Let's take the issue of legislation in society.
Legislation.
まあ法律。
ああ、OK。法律。社会での法律を見ていきましょう。
Right now there is this pattern in the Western world that evangelicals seem absolutely consumed.With being right wing.
今の教会というのは、特に、西洋ではそうなんですけど、その、言うたらトランプ派。
なんていうかな。トランプ派。
What do you say right wing like?
右翼。
右翼。
保守主義。
保守主義に、もう 100% 応援みたいな形の立場を。必死に取っています。
And it's almost as if the faithful Christians are the ones who are, you know, outspoken against the government, and the other Christians who don't speak up on these things, they're the unfaithful ones.
で、なんか勝手な意見、見方になると、その政府に対してめちゃくちゃ大声で叫びまくるのが正しいクリスチャンで、静かにしているクリスチャンはあんま信仰がないみたいなそういう見方を。そういう偏見が今教会の中で流行ってます。
But it's an anti-Christ way of thinking.
それはすごい反キリスト的な考え方にもなります。
Because God throughout the scripture calls us not to emphasize the restriction of evil, but to offer that which is clean.
それはなんであかんかというと、呪われたその汚いことを制限しまくるというのが神様の方法じゃなくて、正しいものを忠実に捧げていくというのが神様の、理想なのだからです。
I can think of hundreds of Christians who will spend hours on the internet giving their political views, but how many of them will ever go out and invite someone to church? Or how many of them will consider leaving their job and going to the mission field?
例えば、その何時間もネット上で自分の政治的クリスチャンに基づくでもいいけど意見を、コメントしまくるクリスチャン多いですけど、そのような人たちは、教会に誰か誘うとか、神様は僕の人生何を求められてるのかな、もしかして宣教師になるかなとか、そんなの一切考えないんです。
If you read the New Testament, the one thing you don't see is Christians giving their political opinions, and the thing you see on every page isLaying down our lives to serve God in any way that He calls us to.
新約で見たら分かるのは、政治に深く 関わったり声を上げるクリスチャンじゃなくて、神様のために時には殺されるような形で神様に仕えていく、命を削ってまで仕えていく、それが新約を見たら見えますよね。
God had no problem letting out the devil.
悪魔を世に解き放つのは神様の、神様は別にそれは OK でした。
In fact, he was probably happy to see him go.
悪魔が天国から追い出されるのは多分嬉しかったでしょう。
But he has a big problem with his people who won't submit to him.
ただ問題なのが、清いものが神様の御心に従わないことです。
How many times do you listen to a kid or some, say, young person? Well, I don't know, maybe you don't, but many times I've talked to my English students, for example, here, and they tell me what's inspired them in their life.
ね、まあ、例えば、英語の先生っていうんで、いろんな子供たちに話を聞いて、inspired them. So,
刺激を与えた。
ああ、なんか生きていく中で刺激を与えられたものを、まあ、聞いていくと。
They always say similar things.
だいたい似たようなことを言います。
I had a teacher in high school.
で、学校の先生が、
うん、oh, my elementary school teacher was like this.
小学生の先生がこんなんでとか。
When I was sick, the nurse in hospital, whatever.
で、保健室のなんか先生がこんな形でとかって。
And that's why, you know, I found this calling to fulfill this dream or whatever.
なので、まあ、その先生に励まされたからこのような夢を追いかけてるんだ。まあ、そういう人結構いたりします。
One thing I've never heard.
絶対聞かないことは、
What inspired you to fulfill your dreams in life? What inspired you to fulfill your dreams in life?
夢を叶えるということ自体はなんで、どのような、モチベーションを受けたんですかって。
Well, actually, we had this rule in school that we couldn't use our mobile phones in class.
携帯禁止の学校やったんですとか、誰も言わないです。
Actually, we weren't allowed to smoke in our school, and that's what really inspired me to, you know, do this ministry.
学校でそのタバコ禁止だったからこういう奉仕をしようと思ったとかいう人いないです。
Because of our church, we only sang the hymns.
新生活しか歌わない教会で。
No one ever is inspired by the restriction of evil.
罪の制限には誰もモチベーションとか、まあ、その励ましを受けないんです。
It's necessary, of course. But it's not an inspiration to work for God.
必要というのは もちろんなんですけど、神様が一番求めているものではないですね。
On the other hand, God took his people and put them in the most sinfully wicked places in the earth.
で、まあ、こう見ると、神様は自分の民をこの世という象徴である、まあ、罪深いところに使わしました。
He sent Israel to the land of Ham.
まあ、ハムの土地に、ユダヤ人かなを送りました。
And then he called him out of there and sent him to the land of Canaan.
で、そこから呼び出してカナンの土地に送りました。
Terribly wicked places.
まあ、想像以上に罪深いところでした。
But he said, sacrifice to me the firstborn.Give yourself to me. And he wanted them to trust that in focusing on God and what he was calling them to do, that would be the strength they needed to overcome all of the evil.
なので、何が言いたいかというと、神様が言いたかったのは、周りを気にせずに私に清いものを捧げていきなさいって言って、もう神様に発砲をあげるように、自分の持っているいいもので神様に仕えていって、神様の御心を願っていく、それが大事で、他はあまり関係なかったんですね。
When you're fighting sin, don't focus on what can I do and what can't I do. Focus on, am I giving myself as a sacrifice to God? Am I presenting myself to God to serve Him?
罪と格闘するときに、自分がここまでできるとか、これができないとか、そう考えるんじゃなくて、神様に自分自身を捧げることができているか、神様に頼り切ることはできているか、それを一回考えてください。
The law is full of lawyers, and lawyers' job is to argue about what you can and what you can't do.
立法というか法律にはその弁護士がいて、何ができてここまで OK でこれはダメ、そういう定めというかを、まあ、しますけど。
And there's always room for negotiation when it comes to the law.
立法に、法律に関してはその、まあ、弁解の余地というかがあります。
I can just change the word here. I can just change the position here, and that'll make it all right.
で、立場を変えたりちょっと折り曲げたり、まあ、ちょっとその、場合によっては、変えちゃったりできます。
Trump knows all about that.
トランプはそういうのプロですね。
But the thing is, when you're facing a temptation, whatever it is, if you start to reason, what can I, is this alright? Can I do this? Am I not allowed to do that? This is surely alright. We're approaching it from a perspective of the law.And we'll start negotiating and we'll miss the point.
なのでこれいいかなとか、まあ、私たちのよく考えがちなのが、え、ここまでやったらいいかなとか、これは聞いてもいいかなとか、これはここまでやったらダメかなってあるんですけど、まあ、それ何て言うか、その立法でここまで OK、ここまでダメっていう線がなかったりすると、そういうことをしやすくなります。
On the other hand, what we should be doing is saying, what does God want me to do?
でもあなたがするべきことはここまでやったらいいとかじゃなくて、神様はどうしてほしいかななんです。
You know, if you're doing a job which is kind of bordering on being a little bit illegal or whatever, and you can spend all your time debating with your mind about what a Christian should and shouldn't do. The real question is, what is God calling me to do?
なので、ただちょっとグレーゾーン的な仕事をしているとするじゃないですか。その時、いやでもクリスチャンとしてここまではいい、これぐらいだったら別にいいやろとか、これ別に悪いとは言いにくないとか、まあそういうことで永遠に思い巡らすんじゃなくて、いやそもそも神様は何をしてほしいかなって思うことが大事です。
David said, God puts my feet on a wide path.
ダビデは、太い道、幅広い道に私は、置かれるって言いました。
When a Christian is walking in the will of God, he's not worried that he's going to step on a trap every minuteHe's following God, and there's a various amount of width into what we can do because we're on the road. We know what God has called us to.
というのは、まあ、ダビデのようにその神様があなたに示されたあなたの御心であるその道を歩んでいると、そのようなこと、
wide path.
太い道を歩んでいると、え、次なんかトラップがあるんじゃないかな、その外れてしまうんじゃないかな、そういうことを気にしなくなって、そこそこ自由に気楽に生きていくことになりますね。
Don't ask how far can I go in pleasing myself. Ask how can I please God in this situation.
自分がしたいから自分がやりたいことでどこまで行っていいかここまでっていいかじゃなくて、神様は何をしてほしいかな、それが大事です。
Don't say, look at all those dangerous animals going out of the ark. Say, hey, where are the clean ones that are supposed to be given to God?
汚い呪われた動物が大量に出ていくのを眺めるんじゃなくて、綺麗で神様に捧げられるべき清い動物はどこにいるか、それを探してキャッチする、それが大事です。
What did Noah let out of the ark first? The raven, representing evil, the black demonic bird. Even before the waters were gone, it was already out there. There was never a hope. It didn't matter.
ね、こう見てください、最初に箱舟から出たのは罪の象徴である真っ黒のカラスなんですね。というのはまだ水に覆われている何もない世界ですでに罪はもう出ていった、そう見ることができますけど、
But it doesn't matter at all, because as long as the dove was back in the boat, as long as Noah was being led by the spirit, everything was fine.
でもそんなんどうでもよくて、実は鳩、綺麗な存在が箱舟にとどまっていて、ノアが神様を御心を行っていた、神様の示された道に生きていた、それで良かったんです。
Now, if you use the law to fight sin, it'll give a quick response.
立法を使って罪と戦うなら簡単な答えが出ます。
Oh, look, there's red lights. Quick, go, stop. Stop with this stoplight.
はい、赤信号が止まる。以上。
Oh, there's police. Quick, be careful. Slow down.
警察おるからシートベルトつけてゆっくり行かないと。
Just seeing one policeman immediately changes people's behavior.
警察一人立ってるだけで人の行動は一気に変わります。
But as soon as they go a few hundred meters away, they just go and do the same thing they were doing before.
数百メートル進んだら完全に忘れて前のような生活というか、まあ生き方というかやり方に戻ります。
And this is the problem with the law. It can't stop us sinning.
一方の問題は私たちの罪を止めることができません。
Kill a cockroach. There'll be 100 more.
ゴキブリ殺しても残り100匹どうなるんですか、そのような感じです。
Make friends with a cockroach, you'll probably never see one again.
ゴキブリと友達になったら二度と見ないでしょ。
But on the other hand, the process of holiness is not like that. It actually takes a long time.
なのでその清いというにはまあ清いという状態に行くにはというか時間がかかっちゃいますね。
Like for example with raising children.
子育てでもそうなんですけど。
If a lazy father tells his children, "Don't be lazy. Why are you so lazy?" The kids might obey the father because they're scared of him, but they're not. It's not going to deal with the laziness in their life.
なのでそのすごい怠け者な父が子供に怠けるなって言っても、お父さんが怖いからその時だけは従っても、性格として怠ける人になってしまいます。
On the other hand.If the father works hard, even if he doesn't tell the kids, why are you being so lazy all the time, the kids will grow up and see that example, and they will follow it.
ですけど、その逆に、怠けない働き者のお父さんがいたら、そのお父さん側から何も言わなくても、子供が成長するにつれ、お父さんの真似をするので、怠けない人になります。
But it takes a long time.
ただそれに時間がかかってしまいますね。
And I've talked to a lot of parents, and a lot of them said it doesn't happen until 20.
二十歳になるまでうまくいかない時だってあるよって言われました。
You know, and then suddenly one day, kids just seem to have sense.
で、まあいつかある日突然なんか子供が変わったりします。
It's funny because every parent goes through this kind of struggle.But we're not going to see the ideal behavior that we want to see by telling. It'll only come by allowing the children to watch us and learn from observation. And that takes a very long time.
いろんな親と喋る中で、学んだことなんですけど、子供のこういうふうに生きてほしいとか、まあ、少なくともこのような、まあ、怠けてほしくないとかもそうなんですけど、このような人でいてほしいなっていうにはそれを言うだけじゃ意味なくて自分がその例となってまあ模範となっていくのでそれを子供たちは何まあもしくは20年ぐらいかけて真似するようになるので、忍耐力と時間これが、不可欠になってしまいます。
I'm not saying we shouldn't discipline. We should. But there is the effect of discipline will be very limited compared to the effect of a good example.
まあ、というのはその、まあ、罰を与えるのは、まあ、戒めるのかな、なんかちょっと、まあ、戒めるのって言ってるだけじゃなくて何なら戒めた方がいいんですけどでもそれよりかなり有効的なのは自分がいい例であることです。子供たちに対して。
And so this all comes back with Noah. Noah was called to simply be a good example and do the sacrifices that he was supposed to do.
ノアは何に召されているかというと、いい模範、いい例であって、清いものを神様に捧げる、まあ、それだけでした。
And we'll see next week how everything fell apart with Ham.
ですけど、それをめちゃくちゃにしてしまったハム、まあそれは来週、まあもうちょっと深く見ていきましょう。
But it doesn't come until we see the first example of Noah. Noah's sin is the first thing that happens. Then we see.The sinfulness of Ham.
ただそのハムの罪もそもそもノアが始めたもの、まあ、ノアのせいではないんですけどノアの罪によって、起きたものなので、まあ、それもまた来週踏まえて見ていきましょう。
So don't worry about the things you can't control.
自分がコントロールできないことはまあそっとしておきましょう。
Don't even worry about your sinful nature because it's not going to change by worrying about it anyway.
自分の罪深い性格に悩んでもまあ、あんま変わんないんで悩むのをやめましょう。
What we should be concerned about is are we presenting ourselves as a living sacrifice to God, pleasing to Him?
気にしてほしいのは私自身が神様に捧げられているかな、神様に仕えていけている、神様に仕える気持ちあるかな、それが一番大事でそれに集中しましょう。
Okay, alright, let's finish thereOkay, let's pray. Father God, I pray that you would help us to understand this teaching today, Lord. I pray that in our struggle with sin, we wouldn't focus on trying to curb the evil in our lives, but we would focus on presenting ourselves to you, and through your grace, you would help us to overcome all evil, Lord. And we thank you, Lord, for the example that Jesus has given us, that because of your sacrifice, you have dealt with all sin for all time. And by that, Lord, you look at us and are pleased with his sacrifice. So we thank you, Lord, for your grace. Noah found grace in the eyes of the Lord. I thank you that we also have found grace in your eyes. I pray, Lord, help us to live lives worthy of your calling, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay, well...